こんばんは、ポケットンパーソナリティの野中あつねです。
こんばんは、同じくパーソナリティの大谷萌えです。
この番組は第1第3月曜日の19時半から30分間、ポケットンおすすめの楽曲を時代やジャンルにとらわれずにお届けする音楽バラエティです。
昭和の歌謡曲から令和のアニソン、時には洋楽やクラシックを、そして不定期ですが歌詞朗読やボイスドラマもお届けします。
はい、今日は8月17日でございます。皆さん、お盆が明けてちょっとめんどくさいなと思っている頃じゃないですか。
帰省とかしてる人も
言ったかもね。
ね、
うん、9月も暑いんだろうな今年は。
いや、もう絶対暑いでしょ。もう10月ぐらいまで暑い
って言われてるね。
うん、
うん、
ため息が出ちゃう。
なんかさ、夜8時とか過ぎてもセミの声聞くんだけど、おかしいよね。
ね、と暑すぎるから。そういうわけじゃ、なんで
なんでだろうね。暗闇からセミの声聞こえるのすっごい嫌。
確かに確かに、いつ襲われてもおかしくないってことだもんね。
そう、怯えながら、なんか最近あの日が暮れた後にスーパーに行ったりするんだけど、うん、暗闇から聞こえてめっちゃ怯えながら帰ってる。
まあでもきっと、あ、でもどうだろう、襲ったりするのは落ちてる
落ちてるやつ。
襲ってくるセミは、いや、でも飛んでくるか。
飛ぶんじゃない、ファイナルじゃないの。
いや、でもなんかやっぱセミの声聞くと恐怖と夏への何、嫌な気持ちがどっちも来るからさ。
夏を自覚させられる
ね、本当にそう、うん、なんか夏が始まった感がさすごくて嫌だよね。
ね、頑張ろう。
ね、
はぁ、あ、頑張ろうか。
頑張ろう。
はい、それでは今回も最後までごゆっくりお楽しみください。
それではここで一曲お聴きください。大谷萌でめまい。
8月後半ということで、階段代わりにちょっと怖い作品を読みたいと思います。
ゆう
青空文庫より、雲野十座さん作の最小人間の怪。 人類の後を継ぐものという作品です。
すごい
ね、あんま触れてこなかった感じの海野十太さんは日本における SF の始祖となった小説家です、うん、1897年明治30年の12月26日に徳島市の伊賀に生まれ、うん、お医者さんの家に生まれ、うん、早稲田大学理工科で電気工学を専攻、精神省電気試験所に勤務する傍ら、1928年昭和3年に新青年に電気風呂の開始事件と名付けた探偵小説を発表して小説家としてデビューしています。以降探偵小説、科学小説、加えて少年小説にも数多くの作品を残しています、うん、で今回朗読するのは1949年昭和24年に発行された作品です。
はい、
ということで今回の朗読は交互に読んでいこうと思います、うん、
はい、
それではお聞きください。青空文庫より海野十太作、最小人間の会、人類の後を継ぐもの。この秘話をしてくれた N 博士も先々月この世を去った。今は博士の許可を得ることなしにちょっぴり書き綴るわけだが、 N 博士の霊魂なるものがあらば苦い顔をするかもしれない。以下は N 博士の物語るところだ。
私は大正15年12月26日の昼間、霧島の山中において前代未聞の妖怪に出会った。当時私は冬山における動物の生態研究を続けていたのだ。私はキャンプを張り、幾週間も山中で起き伏していた。辺りはかなり深い山懐で、ひこりも見かけず漁師にさえ会わなかった。私一人でこの深山を占有しているような気持ちがし、私の心は冗長としていた。
ある朝、起きてキャンプを出てみると、外は真っ白になっていた。降雪が夜のうちにあったのだ。そしてその日、妖怪に出会ったのである。その妖怪は、雪解けの水が落ちて、水たまりを作っているそのそばにいた。はじめはカエルの子がうごめいているように思ったが、カエルの子にしては少し変なので、よく見ると、それは不思議にも人間の形をしたものであった。が、人間ではない。背丈が2、3センチに過ぎなかった。
私は胸がドキドキしてきた。珍しい発見を喜ぶとともに、薄気味が悪い。が、私はこの微小人間をぜひとも採取していこうと思い、ピンセットを出して彼の胴中を挟もうとした。するとその微小人間は体に似合わぬ大声を出して、そんな乱暴をするなと私を押しとどめ、自分は逃げるつもりはないから安心し我と語れと言った。
私たちはそれから不思議な会話を続けた。その微小人間は、自分は矢夏というものだが、と名を名乗り、自分たちは、やがて君たち現代の人類が滅亡した後において、人類に代わって地球上の最高知能生物となり、地球を支配するのだと、大真面目で言った。私は滑稽を感じて、もう少しで吹き出すところだったが、かろうじて耐えた。こんなカエルの子みたいな妖怪に、我が人類の後を継がれてたまるものかと思った。
そういう私の気持ちがすぐ矢夏に通じたと見え、彼は私に進化論を引っ提げて議論を吹きかけてきた。その議論は一種奇妙なものであったが、私はだんだん言いまかされて旗色が悪くなった。そして矢夏が主張するように、類人猿から猿人、猿人から人類、その次に人類から高等人類、すなわち矢夏などの微小人間の台頭することを認めないわけにはいかなくなった。
ヤナツは灰色の丸い顔を輝かして満足そうに笑った。我々の同族がこの先に集っているから、君をそこへ案内したい。来ませんか、とヤナツは誘った。私はそれに従った。恐ろしくもあるが、そういう次の時代を待機している連中の様子をぜひ見たい気もあった。
ヤナツについて行ってみると、なるほど、微小人間が 400-500人も集っている洞穴があった。彼らは私を見かけて別に騒ぐでもなかった。むしろ憐憫の目を向けているような感じがして、私は一層萎縮した。ヤナツのサイ君にも紹介された。やはり灰色の丸い顔をしていて、髪を背中へ長く垂らし、なかなか樹木も整っていた。
そして私にご馳走するのだと言って、名香のようなものを炊いてくれた。それは私が生まれて初めて嗅いだ微香だった。私はうっとりとなってそこに横になった。ふとまどろんでから目を開けてみると、私の前に若い夫婦がひそひそと語っていた。顔を見るとヤナツ夫妻だったが、その体はカエルの子のように小さくはない、普通の人間と変わりない大きさだった。二人は私の目の覚めたのには気づかず、また香を焚いた。
二度目に目覚めてみると大変息苦しかった。気がつくとそばに大女が寝ている。浅草の仁王様の三倍もあるような大女であった。顔を見るとこれが矢夏の細君であるから、私は思わず驚きの声を上げた。すると大女の体がスーッと縮み始めた。どんどん縮んで、最後には顔が野球のボールぐらいまでになった。それ以上は小さくならなかった。女はほっほとおかしそうに笑い転げた。私は恐ろしくなってその場をどんどん逃げ出した。そして後も見ずに、キャンプにも寄らず麓まで逃げ延びた。
後年、私はもう一度矢夏の細君の顔を見た。場所は上野科学博物館の陳列箱の中であった。細君は私が最後に見た時と同じ灰色の丸い顔に薄笑いを浮かべ、そして黒髪を後ろへ長く垂らしていた。箱の陳列品説明には、熱帯のある種族の人間が死ぬと顔の皮を髪と共に剥ぎ、それを乾燥したものだと記してあった。
その時同じような奇怪な首が確かに3つ並んでいるのを見たのであるが、その後行った時にはその首は2つしかなかった。そして博物館の人に私は幾度も質問を繰り返したのではあるが、会員はその首は初めから2つしかなく3つはなかったことに間違いはないと言い張るのだった。矢夏の細君の首はどうしたのであろうか。
はい、ということで青空文庫より雲野十三さんの最小人間の回、人類の後を継ぐものを読ませていただきました。
うん、
難しかったね。
ねえ、漢字が、
漢字とそのなんかまた難しい言葉がね、対等とか、
う
ん、
ね、
憐憫の目を向けているとか、ね、
ちょっと難しい
ね。昭和24年ってのまだ近い感じがしたんだけど、
やっぱこういうちょっと怪異な、怪異というか、まあなんか怪談、怖い系、うん、怖い感じのやつはこう漢字、難しい漢字があってこそ ちょっとなんか怖さも増すというか
あるのかな、ね、まあ、探偵小説とかの人だからまた言葉が語彙力が、
ね、そうね、
一つ上なんだろうな。
なんかさ、こういう小説書く人ってお医者さんに多い気がする。
そう、 そうなんだ。
わかんない、頭がいいから書けるのかな
かもしれない、ね。はい、ということで、うの十座さんの最小人間の怪人類の後を継ぐものでした。それではここで一曲お聴きください。野中初音で星の降る夜に。
さてさて、少し怖い話をしたので次はまあちょっとなんだろう、元気な
お口直しと言っておりました。
お口直しの掛け合いをしていこうかなと思います。
はい、
それでは、ウェブサイトサウンドエモーションより、菊池和俊作、今日はついてる。
あかね、じゃんけんしよう。
いいけど、どうしたの急に。
へへー、私、今日はめちゃくちゃついてる気がするんだ。
ついに頭がおかしくなっちゃったか。
な、ひど。これにはちゃんと根拠があるんだから。
一応聞いてあげようか。
あかね、舞茸占いって知ってる？
あの当たるって評判の？
もう知ってんじゃん。でね、私今週何をやってもうまくいくでしょうって出てるんだ。
は？何をやっても？そんなの大げさすぎでしょ
と思うじゃん。でも信じる者は救われるって言うし、意外と当たるんじゃないかなって。
あのさ、小学生じゃあるまいし、未だに占いなんて信じてるの？
え、お金信じない系？違うんだって、占いの中でも舞茸占いだけは特別なんだって。
特別ね。
信じてないな。とにかくついてるんだから、じゃんけんだって勝てるんじゃないかなって思ってさ。
どうせ嫌って言ってもごねそうだから付き合ってあげる。その代わり一回だけね。
全然いいよ、一回だけでも勝つから。よし、それじゃあいくよ。
じゃんけん。
あ、負けた。
残念ね、これが現実よ。
なんで？絶対おかしいって、こんなはずじゃないもん。
だから夢じゃなくて現実を見てね。
ひどい。
ねえ、あかねって何座？
魚座だけど。
魚座？はあ、そういうわけだったか。
待って、全然わかんないんだけど。
今日の朝です占い、魚座が1位だったんだよ。
そう。
リアクションス、もう本当に占いは当たるんだってば。
さっきの結果がそうは言ってないみたいだけど。
あかね
はい、ということでサウンドエモーションより菊内和俊さんの今日はついてるという作品を読ませていただきました。この方初めてかな、読むのお名前見てないかな、ゆるい感じの、
ゆるいね、
さっきとは全然もう、ね、気軽に読めたぞ、ね、
ホラーとかも何にも関係なく気軽な感じでした。
8月読んだ朗読で一番ゆるやかな、
そうね、前回と合わせて考えると、
はい
はい、占いは割と心理どうだろうな、まあ、占いは結構好きだけど、
わかる、好きだけど、なんだろう、そんな 全力で信じてはいないか
な。なんか読んでるときは、あ、そうなんだ、嬉しい、あ、やだなとか思うけど、うん、すぐ忘れちゃうかも。
まあいいことだけ覚えといて、あ、何月はいいんだ、ね、みたいな感じで、
その時はなんとなくふんふんって思うけど、うん、結局なんか
その時になったら忘れてる。
そうなのよ、
イメージ、
うん、
うん、ですってよ。
はい
じゃんけん、そう、もえちゃんとじゃんけんするとなんかすごい愛子続くんだよ ね
そう
さっきの作品もどっちが先に読むって言ったら、うんうん、多分4回ぐらいでやっと決着になった、
うん、ね、前回何かを決めるときに死ぬほど愛子だったよね。
そういう2人です
ね、面白いぐらいに、
ね、なんでだろう、
終わらないじゃんけんが決まらない
決まらないので面白いなと思います
ね。
はい、ということで以上朗読のコーナーでした。さて次は寺子さんの名曲探訪です。それでは寺子さん、お願いします。
寺子の名曲探訪のコーナー。こんばんは、寺子こと寺井智子と申します。大阪府堺市出身、シンガーとして都内他のライブハウスにて活動しております。X などで情報を発信しておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。さて、このコーナーでは私、寺子こと寺井智子が日頃気になっている昭和の名曲を毎月1曲ずつご紹介いたします。残念ながらアーカイブでは曲をかけられないので、脳内再生しながら聴いてくださいね。今回私がとても気になっている昭和の名曲は、はい、夏を諦めてはサザンオールスターズの楽曲で、1982年7月21日に発売した5枚目のオリジナルアルバムヌードマンの3曲目に収録されていました。作詞作曲は桑田佳祐さんです。同年9月5日に研ナオコさんによるカバーシングルとして発売され大ヒット、レコード大賞金賞など多くの賞を獲得しました。ケンさんはヌードマンを聴いて夏を諦めてをとても気に入り、自らカバーしたいと申し出たそうです。私はファンの方から教えていただいたのがきっかけで、このケンナオコさんバージョンの夏を諦めてを知りました。ケンさんのあの独特のこうかすれ声で、かつ歌い上げるっていう感じじゃなくて、こうなんだろうな、霊に満ちている感じというか、こう静かに感情をにじませるように、なんかそんな感じで歌ってらっしゃるのがこの曲とすごくマッチしているなって思います。また情景は浮かびつつ、いろんな解釈ができるような言葉の使い方をされていて、とっても桑田さんらしい歌詞だなって感じました。さて、寺子の名曲探訪いかがでしたか。次回も私が気になった昭和の名曲をご紹介しますのでお楽しみに。それではここで一曲、 私のオリジナル曲を聴いてください。寺井智子でジプソフィラ。
救い出す、見つけ出す、約束のジプソフィラ。声が満月を震わす。絶え間なく流れる沈黙の時間が、二つの夢の未来を壊す。永遠に会えないように、私は旅立つ。答えを探しに、愛し合った日々を取り戻すために、どんな遠くに離れて、
194回いかがでしたか。
不思議な話でした。
はい不思議な話やって、うん、バイバイしたのやって、
うん、
恋愛サーキュレーション歌いました
あと寺子さんのコーナーね、うん、
振り幅がすごいね。
いろいろありました、
うん、
いやでも私はホラーは好きなので、
うん、なんか自分の朗読でもやってたもんね。
そう、でもなんかもう悲惨だったのであまり思い出したくないです。
いや生放送でちょっと長い作品って難しいんで ね。
いや長、なるべく短いものをと思って探してはいたけど、まあそれなりの尺にはやっぱりどうしてもなっちゃうから、いやなんか、いやにしてもあんなにほんまに噛んだことないから自分でもびっくりしました。悔しいです。
悔しいです、うん、またどこかで、
うん、
やる機会があれば、
うん、
今回みたいな難しいのも良かった。
そうね、いや漢字難しい言葉もねたくさんあると、
うん、
その意味を考えながらとか思っちゃうと、
そうそうそう、その漢字の意味を込めながらってなるとまた多分準備期間がかかると思うけど、
意識がどんどんいろんなところに行っちゃうから、
うん、
頑張って練習をしなきゃなと改めて思いました。
はい、
うん、
ぜひ今後も
はい
やってみてください。はい、番組でお便りを募集しております。感想やリクエストなどお気軽にお寄せください。メールアドレスはアルファベットでラジオポケトンアットマーク gmail.com で、締め切りが9月2日の水曜日のお昼までとなっております。
はい、どしどし送ってくださいね。
はい、でもいちゃん何か告知はありますか。
はい、次のライブが、8月の22日、
うん、
土曜日のお昼に阿佐ヶ谷ドラムさんの方で浴衣ライブがあるのと、うん、9月の13日日曜日の夜東京音実劇場さんの方でライブがあるのと、
うん、
9月一番大事なライブが23日、9月23日秋分の日、うん、祝日の水曜日に、お昼、グレップス北参道さんの方で、朗読ライブを、ゲストに海老沢あかねちゃんと小出美里さんをお迎えして、うん、ピアノが田中圭介さんという方をお呼びして、うん、そちらのメンバーで素敵な多分朗読ライブになるかなと思うので、ぜひご来場いただけたらなと思います。
はい、
以上、
ありがとうございます。次回の放送は9月7日月曜日19時半からです。それではまた次回
お楽しみに。